アメン。主イエスよ、本当に感謝します。あなたを崇めます。皆が本当に崇められますように、そしてあなたこそ命の源であり真理です。そして道です。どうぞ私たちに命の道を示してください。聖霊を送り、私たちの目を開いてください。耳を開いてください。そして本当にあなたに近く、あなたと共に歩むことができますように、私たちに命の道を示してください。感謝します。本当にありがとうございます。聖霊を私たちは心合わせて求めます。そして私たちがあなたに会って集まっています。あなたの名によって集まります。どうぞこの時間をあなたご自身が導いてくださいますよ。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。主を感謝します。あなたの諸々の約束ありがとうございます。最初に聖書の言葉を読みたいと思います。ヨハネ14章の6節、私は道であり真理であり命である。イエス様がご自分のことを道であると言われました。そして真理であると言われました。そしてまた命であると言われました。ちょっと今日はこの聖書の言葉を考えてみたいと思います。道であるということは面白いですよね。私が道だって言ってます。道ってなんか一つの一点、一箇所ではないですよね。ずっとつながってますよね。動きのある舞台となりますよね。だから一箇所にとどまっているわけではないので、その道の中にとどまっていても景色はどんどん変わっていきます。そうですよね。イエス様が道だって言ってます。そしてイエス様と共にあるからといっていつも同じ景色であるということはないですよね。道の内にとどまっていて進んでいくと、イエス様に従って進んでいくと景色は変わっていくわけです。それでもイエスの内にとどまる、道の内にとどまることができます。とどまるべきです。私の内にとどまっていなさいってあるんで。ですから道すがらいろんなことがあるわけです。障害物もあるかもしれない、美しい景色があるかもしれない、困難な時があるかもしれない。でもその道のうちにとどまっているわけですよね。イエス様はその道なわけです。イエス様は困難に導きを与えてくれます。共に歩いてくれます。そして喜び、豊かさの中にあっても主が共にいてくれます。私たちがそれらのものにとらわれてしまうことがないように、豊かさのうちに神を見失ってしまうことがないように、あるいは貧しさの中に、乏しさの中にあっても主は道となられます。その中で私たちに必要なものは供給されます。神様が共に歩いてくださるんです。この神と共に歩むなら、イエス様が常に道となってくださるんです。イエス様が道です。イエス様の中に神の命が隠されているんですよね。主を信じる者、主に従って生きていく者っていうのは、イエス様が歩まれたように私たちも歩むべきであるとあります。イエスのうちに神の命が隠されているんです。どんな時でも、どの道のどこの点にあっても、神が共におられるなら、それは真理であり、また命でもあるわけですよね。なぜなら神と共に歩んでいるからです。素晴らしいですね。今日という日がどういう日であっても、困難がどんなものであっても、またこの世の豊かさや、また喧騒の中にあっても、そこに道があるんです。イエス様と共に歩んでいるなら、イエス様が私たちの道となり、命となり、そして豊かさとなってくれますよね。次の言葉に真理だっていうことがあります。 イエス様ご自身が私が真理だって言ってるんですよね。これすごいですね。この真理についてこんなことを書いています。イエス様が真理であるということを踏まえて、この言葉もちょっと考えてみたいと思います。マルコ8の38なんですが、邪悪で罪深いこの時代にあって、私と私の言葉とを恥じる者に対しては、私ってイエス様のことです。イエス様が他の聖書の箇所、ヨハネの6章14節ですよね。そこで私というのは真理であると言いますよね。もちろん言います。邪悪で罪深いこの時代にあって、私と私の言葉とを恥じる者に対しては、イエス様のところを私、これを真理と置き換えてみますと、邪悪で罪深いこの時代にあって、真理と真理の言葉とを恥じる者に対しては、人の子もまた父の栄光のうちに聖なる御使いたちと共に来るときにそのものを恥じるである。ここでこの文章の始まりが、聖句の始まりが、邪悪で罪深いこの時代と言いますよね。イエス様がおられた時は邪悪で罪深い時代、今も変わんないですね。今も本当に変わんないと思います。この世っていうのは本当にいろいろな不法がはびこっているし、邪悪なことがなされていて、本当に悲しくなることがいろいろありますけれども、不正がなされたり、邪悪なこと、真理ではないこと、嘘偽りということに対して、もうみんなやってるから真理の探求というのを諦めて、もうこんなもんなんだ、なんか変だなと思っていても、それをもう飲み込んでしまう、そういうことに構ってられない、ね、そういうふうな態度になることに気をつけなければならないと思うんですね。なぜなら、自分がその邪悪さや嘘に対して寛容であると、それらの毒が自分の中に入ってしまうんです。いつの間にか何が真理であって何が正しいことなのか分かんなくなっちゃいます。なぜなら自分がその点で妥協してしまっていたり、そして何が真理であるのかということを尋ね極めなかったからです。詩編の45の7にこういうのがあります。詩編45編の7節、あなたは義を愛し、これ主はですね、神は義を愛し悪を憎むってあります。神様は義を愛し、正しいことを愛して悪を憎むんですね。そして詩編の97の10節、詩編97の10に、主は悪を憎む者を愛し、その生徒の命を守り、これを悪しき者の手から助け出される。悪を憎む者を愛すってあります。箴言8の13に、主を恐れるとは悪を憎むことであるって。私は高ぶりとおごりと悪しき道と偽りの言葉とを憎むって。悪魔のことを偽りの父って言ってます。真理に立つものではない。これはヨハネ8章の44節、ちょっとこれも読んじゃいますね。あなた方は自分の父、すなわち悪魔から出てきたものであって、その父の欲望通りを行おうと思っている。彼は初めから人殺しであって、真理に立つものではない。彼のうちには真理がないからである。彼が偽りを言うとき、いつも自分の本音を吐いているのである。彼は偽りの父であり、偽り者であり、偽りの父であるからだってあります。つまり、偽りを容認する。真理ではないものを飲み込んでいると、いつの間にか何が本当に正しいものであるのかというのを分かんなくなってきます。そして、偽りを信じるとどういうことになるかというと、罪を犯すことになります。そうですよね。偽りの父の言葉に耳を傾けたイブとアダムは結局罪を犯してエデンの園から出ることになりました。だから何が本当に真理であるのかということを私たちはやっぱり極める必要があります。マタイの7章の7節に 求めよう、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえる。すべて求めるものは得、すべて探すものは見出し、すべて門を叩くものは開けてもらえるって言うんです。前にも分かりましたけど、そこには他の訳があって、ね、すべて求め続けるものは得るんです。すべて。これね、神様の法則ですよね。でも途中でそれを諦めてしまったら、それを見出さずに終わってしまうんです。どれだけ多くの人がね、いくらか求め、少し求め、でも途中で諦めてしまうか。そしてそれを見出せずに終わってしまうんです。今これ聞いているみんな、求め続けた人たちだと思うんです。真理を愛している人たちだと思います。だから本当に祝福されていると思うんです。命に至る門は狭く、それを見出すものは少ないってあるんです。だから、この命の道、見出すことができた人たちっていうのは本当に幸いです。それで、イエス様が言っているこの言葉っていうのは、先ほどのマルコ8章38節っていうのは、イエス様信じた人に対しても適用できますよね。邪悪で罪深いこの時代にあって、私と私の言葉とを恥じる者に対しては、人の子もまた父の栄光のうちに聖なる御使いたちと共に来るときにそのものを恥じるであろう。これ邪悪なこの時代を置いてね、邪悪なことをしていたり嘘偽りを平気で喋っている、恥じるべき人っていうのは真理を信じているクリスチャンであるべきじゃないですよね。恥じるべき人はね、邪悪なことを、邪悪な時代だからって言ってみんなこれやってるから、ね、みんなこの嘘信じてるから、それでいいんだと思ってること、そっちの方を恥じるべきですよね。ね、だから私たちは真理を愛する者として、間違ったこと、これ変なんじゃないかなって思ったら、それに対して、やっぱり私たちは尋ね極めて、そして一体何が本当なんだろうっていうことを見出したら、そこに立つ必要がありますよね。そしてそれを他の人に分け合う必要があると思うんです。多く与えられたものからは多く要求されます。そして、先ほどの詩編の97の10にあるんですが、主は悪を憎む者を愛して、そしてその生徒の命を守り、これを悪しき者の手から助け出されるってあります。今、悪が氾濫していて、悪いことをやっている人が幅を利かせていて、それに対して立ち向かうなんて、またそれに対してなんか言葉を発するなんて、ちょっとなんか、自分の身を危険にさらすようなことだ。そういう恐れに、かられるかもしれないけれど、でもここに神の約束があります、ね。主は悪を憎む者を愛し、その生徒の命を守り、これを悪しき者の手から助け出される。だから主は真理の主です。イエスは真理です。だからイエスのために真理を私たちは語るべきなんですよね。と最後に、命です。私は道であり、真理であり、命であると言われました。ヨハネの6章の53節と54節読んでみたいと思います。イエスは彼らに言われた。よくよく言っておく。人の子の肉を食べず、その血を飲まなければ、あなた方のうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者には永遠の命があり、私はその人を終わりの日に蘇らせるであろう。御子を持つ者は命を持つって言うんですね。イエス様のうちに命がある。そしてイエス様は私たちに命をくださったんです。罪を許すことによって。罪を許してくださることによって命が再び与えられました。神様は、アダムとイブに、あなた方はその実を取って食べると必ず死ぬって言ったんですね。 つまり神様との交わりから絶たれてしまったわけです。罪が入った時死んだんです、霊的に。でも私たちはイエス・キリストの罪の許し、彼がご自分の命を私たちのために犠牲にしてくださった時に、私たちは命が与えられました。私たちの罪の許しのゆえに、イエス・キリストは私たちに命を与えてくれたんですよね。本当に感謝ですね。で、この命っていうのは神との交わりの命ですよね。神に生きる。イエス・キリストが、蘇ったイエス・キリストが私たちのうちに生きていてくださるという命ですね。御子を持つ者は命を持つって。御子のうちに命がある。この命が私たちのうちにあって生きていてくださっているということです。素晴らしいですね。もう一度復習しましょう。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私によらなければ死の身元に行くことはできない。古いですね。命の源である死の命に私たちはイエス・キリストを通して預かることができているわけです。素晴らしいですね。エーメン。だから私たちはこの命に常につながっていたいですね。私たちは枝であり、イエス様はご自分のことブドウの木であるという例え話もありますが、私たちがまずイエス様につながっている、私につながっていなさい、そうすれば私もあなた方とつながっている。主を感謝します。本当にあなたの命に預からせていただいていることを感謝ですね。エーメン。今日残されている時間、命で満たされ、そしてイエス様との交わりのうちに過ごすことができますようにお祈りしましょう。アーメン。主を感謝します。どうぞ私たちがあなたにつながっていることができるように、そしてあなたのうちに留まることができるように。主をどうぞ聖霊によってあなたが語られた言葉を私たちに思い起こさせてください。解き明かしてください。真理の御霊によって、真理の御霊と呼ばれているその聖霊によって、私たちを教え導いてください。父が私の名によって使わす聖霊は、あなた方に全てのことを教えると言われました。私たちがあなたによく教えられて、真理のうちを歩むことができますように、お願いいたします。ハレルヤ。主を感謝します。悪魔の嘘から私たちをお守りください。本当に感謝します。そしてあなたの交わりのうちを歩ませてください。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。